私が今日皆さんにお渡しをしたいと思っているものは、クリスチャン生活において大切なものの一つでありながらも、大切な割に多く理解されていないものについてなんです。というよりも、聖書で教えているものとは違うものを正しいものと思い込まされているものについてなんです。この教会でもこの数年間、まとまった時間を取って説明をするということをしていなかったものですから、ここいらでもってその大切なものについての学びのし直しをする必要があると思っているわけです。だから今日はですね、皆さんが当然知っていると思うところから入ってきます。それは何かというと、聖書で教える信仰とはどういうものを言うのかということなんです。実は信仰という言葉、信じるという言葉は、この世の人たちも日常的に使っている言葉であるために、それでその言葉が一つの概念を植え付けているために、聖書で使われている信仰という言葉についても同じ概念でもって理解をしている、同じ意味に解釈をしているというところに問題があるんです。だから聖書で使っている信仰という言葉の意味、聖書で使っている信じるという言葉の意味が、この世で一般的に使われている言葉の意味とは違うということを、私たちクリスチャンは認識をしていなければいけないんです。そして聖書ではどのような意味に使っているのかという点を、聖書を書かした神の霊が教えようとしている通りに理解をするということが必要となるわけです。まずこんなところから入っていきましょう。ヘブル書の11章の6節を見ていただきましょう。ヘブル人への手紙の11章の6節では、これ最初の一部分だけしか読みたくないんですが、ヘブルの11章の6節ではこう言っております。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。信仰がなくては神に喜ばれることはできない。実はこの教えはですね、というよりも、神の民が神様と関係を持つにあたって一番大切なものとなるものは、このところができますよ。放棄の肉を切り捨てるという形で神様と契約を成立をさせたアブラハム以来、モーゼの動きにしても、それからイエス様がユダヤ人たちに与えたユダヤ教からキリスト教に変える過渡期の教えでも、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神である主を愛せよという第一の戒めに基づいて、信仰というもので神様を喜ばせていたという事実から始まっているんです。アブラハムは神である主から、これは創世記の22章なんですが、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを全生の生贄として私に捧げなさいという命令に忠実に従ったんですけれども、このことはひとえに神様を喜ばせることを人生の第一に持ってきているということの証なんですよ。モーゼがエジプトで奴隷になっていたイスラエルの民を父と蜜の豊かに流れるカナンの地に連れて行ったときに、奴隷根性しか持っていないイスラエルの民が余ったれた要求をしているのを満たし、カナンの地に入るまでにはいろんな妨害があることが予測されているのに、それに耐えることもできないで少しばかりの不自由さに愚痴を言っていたイスラエルの民をなだめすかして、カナンの地に入る少し手前まで連れて行ったということは、ひとえに神様を喜ばせることを自分の人生の第一に持ってきていたからなんです。そしてもう少しでイスラエルの民から別れなければいけない時になって、もうでは新明記のこの6章なんですが、6章の5節なんですけれども、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさいという教えを律法としてイスラエルの民に与えているんです。イエス様もユダヤ教を信じている連中からの質問に対して、律法の中で大切な戒めはどれかという質問に対して、 モーゼが申命記6章5節で与えた律法を第一の戒めとして引用しているわけです。ここから始まって信仰がなかったら神を喜ばせることはできないというものに行くんですよ。ところがここで注意していきましょう。イエス・キリストの十字架の死と蘇りとを通して成立をしている新しい契約によれば、イエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをした人たちというものは、これは心に活力を受けている人たちになるわけなんですけれども、この人たちはこういう比較をしてみましょう。生まれて8日目にまだ自分の意思もなく自分で判断することもできない赤ん坊が、親によってあるいは大人によって包皮の肉を切り捨てるという形での割礼を受けるということでもって神様と契約を成立させたというものと全然違った形でもって、自分で私はイエス・キリストを私の救い主とするということを選ぶことでもって心に割礼を受けて神様と契約を成立させている人たちなんですよ。だから当然のこととして神様主に対して心を尽くし思いを尽くし知力を尽くして愛しているというユダヤ教を信じている人たちに与えた第一の戒めは守っているものとしているわけです。だから新しい契約の下では、つまりキリスト教ではモーゼの律法としてのこの第一の戒めは教えの中に書いてないんですよ。けれども新しい契約のもとに成立をしているキリスト教では第一の戒めは守っているものという前提のもとに教えを与えているんです。だからこのヘブル書11章6節でもって信仰がなくては神を喜ばせることはできないという教えは、聖書で教える信仰を使おうとする人は神様に対する愛でもって、それで主イエスキリストに対する愛のもとに信仰を使おうとしているものであるという条件を満たしているものという見方をした上での教えとなっているわけです。だからガラテヤ書の5章の6節ではこういう教えになるんですよ。ガラテヤ書の5章の6節ではこう言ってるんです。ガラテヤ書の5章の6節ではこう言ってます。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なんです。さあそれならば聖書で教える信仰というものはどのようにして手に入れることができるのか、手に入れた信仰はどのようにすれば力を出すようにすることができるのかという点に進んでみましょう。まずエペソビテへの手紙の2章の1節から読んでいってみましょう。エペソビテへの手紙2章の1節から読んでいってみます。こう教えてます。エペソビテへの手紙の2章の1節からいきます。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の殻の中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の殻の中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき殻でした。しかし憐れみ豊かな神は私を愛してくださったその大きな愛の上に、罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、6節、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る用意においてその優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私に賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですと言っている。まず5節からいきましょう。救いは神様からの恵みです。あなた方が救われたのはただ恵みによるんだと言っている。だから神様からの恵みが救いであって、救いは神様からの恵みなんです。これは分かると思うんですよ。この8節に言っていきましょう。この言葉に注意していただきたいんです。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われた、それは神様からの賜物だと言ってる。 この二つの説を合わせますと、五節の教えと八節の教えと合わせてみると、信仰というもの、これは聖書で言う信仰ですよ、というものは神様からの賜物だということになります。もっとこれ証明してみましょう。ピリピ書の一章を見ていただきましょう。ピリピの一章の29節ではこう言ってるんです。ピリピ人への手紙の一章の29節ではこう言ってます。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのですと言ってる。つまり二つのものを与えてるんだって言うんですよ。一つは信仰を与えたと言ってる。もう一つはキリストのための苦しみを与えていると言ってる。これはイエス様と共に苦労したらという、苦しみを受けたらという意味なんです。そしたら共同相続になるというものに結びつくわけです。だからここでも聖書でいう信仰というものは神様からの賜物だということになるわけです。神様がくれたものだと言ってくる。ロマ書の4章に行ってみましょう。ローマ人への手紙の4章に行くと、ロマ書の4章の、2節から読んでいけばいいと思うんです。ローマ人への手紙の4章の2節から行くとこう教えております。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし彼の神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義と見なされたとあります。働く者の場合にその報酬は恵みではなく、当然の支払うべきものと見なされます。何の働きもない者が不経験な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義と見なされるのですと言っている。この信仰が義と見なされる、義と評価される、これ数学の方程式を立ったらですね、信仰が義と同じだということになります。義が信仰だということになるわけです。でこの2節でもってですね、アブラハムは行いによって義と認められたのなら誇ることができるけれどもと言ってる。だから義でない、行動でない、行いによるのではないもので義と認められたということになります。そうすると良い行いで信仰が手に入るものではないということになるわけ。信仰が義だという、義であれば信仰を持っているわけだという。そうすると聖書で教える信仰というものは、あなたが私がどうやったら手に入れることができるのか、神の義となっていれば信仰は手に入るわけだと言っている。信仰は手に入っていれば神の義となっているわけだと言っている。このロマ書の4章では本当にそうか、聖書で証明することができるかというのがまず問題になります。ハバクークのこれは旧約聖書です。私の聖書では1408ページなんですが、ハバクークの2章の1408ページになります。私の聖書です。だから皆さんも同じだろうと思うんだけど、ハバクークの2章の4節では、実はですね、この新改訳では日本語に訳すときにですね、とんでもない訳にしちゃってる。だけれどもこれ引用しなきゃいけないんです。2章の4節ではこう言ってます。見よ、心のまっすぐでない者は心を高ぶる、しかし正しい人はその信仰によって生きると書いてある。この正しい人、ヘブル語で言ってるから神の義となってる人という意味なんです。原本の意味をその通り訳しておりません。義の人はその信仰によって生きる、つまり信仰によって生活をすると言ってる。この訳がですね、この正しい人という訳ではなくて義の人と訳さなければいけないというのをすぐ証明しましょう。ロマ書の一章を開けていただきましょう。ローマ人への手紙の一章の16節と17節と見ていただきましょう。こう教えてるんです。ロマ書の一章の16節と17節ではこう言ってます。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら 福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義の人は信仰によって生きると書いてある通りです。さあこの脚注を見ていただきましょう。17節の脚注です。どんなところから引用しているのか、脚注のですね、丸2のところでもって、ハバクークの2章の4節と書いてある。まだ他にも書いてあるけど、これ書いてあると思う。ということは、このハバクークの2章の4節、今読んだところをこれ義の人と訳さなきゃいけないもんだということをこれで分かるわけです。ガラテヤ書の3章では、ガラテヤ人への手紙の3章では9節から始まるところでもって、ガラテヤ書の3章の9節からこう言ってるんです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。というのは、律法の行いによる全ての行いによる人々は全て呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてある全てのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われる。ところが律法によって神の前に義と認められる者は誰もいないということが明らかです。義の人は信仰によって生きるのだからです。義の人は信仰によって生きる。もう一ついきますよ。ヘブル書の10章の、ヘブルの10章の最後の方、37節と38節を見ていきましょう。ヘブル書の10章の37節と38節を見てみます。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義の人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私の義の人は信仰によって生きると言ってる。つまりですね、神様からの賜物として信仰が与えられているかどうかということは、あなたが神の義となっているかどうかではっきり分かるということを言ってるわけです。ですから聖書で教えている信仰はどんなふうにして手に入れることができるのか、いつどういう形で手に入れることができるのかということを調べたければ、どのようにすれば神の義となっていることができるのか、いつ神の義になることができるのかということを聖書で調べればはっきりとするわけなんです。コリント第2の手紙の5章21節ではこう言ってるんです。コリント第2の手紙の5章の21節ではこう言ってます。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方であって神の義となるためです。これどういうことを意味しているのかも分かるだろうと思う。神様の方では私たちが神の義となれるように、罪を知らないイエス様を罪として、私たちの身代わりとして十字架で支払いをさせました。今から2000年も前の話です。ならばあなたは、私はいつ神の義となれるのか。神様が2000年も前にイエス・キリストを通して準備をしている神の義になることができるのか、いつなれるのか。これはあなたがローマ人への手紙の10章の9節と10節に基づいて救われたものとなった時点なんですよ。救われた時点であなたは神の義となります。ローマ書の10章の9節10節でこう言ってる。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるんですと言ってる。この時点で聖書でいう信仰が賜物として与えられるんですよ。ここでもってですね、こんな質問が出てくるんじゃないかと思うんです。ローマ人への手紙の10章の9節10節に基づいてイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをした時点で、 賜物として神様が与えてくれる信仰は量の上で質の上で人によって違いがあるか、ある人には多く、ある人には少しの量の信仰が与えられるんだろうか。もしそうだとしたらば、神様は何を基準としてそういう動きを取るのか。もしもですね、ロマ書のこの10章9節10節に基づいて神の家族に生まれ変わりをした時点でもって、あなたは神の義とされ、そしてその時点で神様が賜物として与える信仰の量が、あるいは信仰の質が、ある人には多く、ある人には少しの量を与えているのだとしたらば、先ほど読んだヘブル書の11章6節の教えは何の意味もなさないことになります。どうしてか、信仰がなくては神に喜ばれることはできないと言っている。だけどイエス・キリストを救いの人を受け入れた時点から、つまり神の家族に生まれ変わりをした時点から、言い方変えたらロマ書の10章9節10節の条件を満たした時点から、ある人は神様が、ある人には神様がたくさんの信仰を与えて喜ばせることができるようになっている。他の人には少しの量の信仰しか与えていないとしたらどうなるか。たくさんの量の信仰を与えられている人にはあまり努力をしなくても神様を喜ばせることができるということになるわけでしょ。神様を喜ばせることができたらば、喜びを受けた神様の方ではその人にさらに大きな祝福を、恵みを与えてくれるようになってしまいます。その反面に少しの量の信仰しか与えられていない人は神様を喜ばせることが難しいものになってしまう。たくさんの努力をしなければ神様を喜ばせることはできないということになります。数字で出してみましょう。片側では20の努力でもって神様が100喜ぶことができる。ところがもう片側では100の努力をすることでもって初めて神様が100喜ぶことになるということになる。そしたらどうなるか。たくさんの量の信仰をもらっている人の5倍の努力をする必要があるということになります。これは不公平です。ところがローマ人への手紙の12章ではこういう教えがあるんです。ローマ書の12章では1節から読んでいくとこういう教えがあるんですよ。これこのまま読んでいます。ローマ人への手紙12章の1節からいます。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。このように調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて辻見深い考え方をしなさい。実はこう読むとですね、この3節を読むとおそらくですね、そのまま読んだらばとんでもない解釈になってしまうんじゃないかと思う。この3節をそのまま読みますと、日本語に訳されているものをそのまま読むと、あたかも神様は一人一人に別々の量の信仰を与えているけれども、一人一人はそれで満足しなさいという意味に解釈することはできるんだけれども、原本のギリシャ語の聖書では原本のギリシャ語に書かれているものをそのまま日本語に訳すとこう訳なんですよ。信仰の量を測る一つの測りに入る量に応じてという言葉になるんです。何を言ってるか。私たちがロマ書の10章9節10節に基づいて神の家族に生まれ変わりをした時点でもって神様が賜物として与えてくれる信仰の量というものは一つの量なんです。誰に対してもみんな同じ量なんですよ。神様は人をエコひいきしないんです。人を分け隔てしない方なんです。だから イエス・キリストを救い主と受け入れて神の義となった人はその場でもって神様が信仰というものを与えてくれる。与えてくれる信仰の量は誰であってもみんな同じ量なんです。さあ、今度ここで質問なんですよ。だったらその与えてくれる量はどれぐらいのものなのか、ちっぽけな量か。エペソの 4章でこう教えております。エペソ人への手紙の4章でこう言ってる。一節から読みましょう。エペソ人への手紙4章の一節から読みます。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテズムは一つです。全てのものの上にあり、全てのものを貫き、全てのもののうちにおられる全てのものの父なる神は一つです。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。これ最後ですよ。キリストの賜物の計りに従って恵みが与えられている。つまり天の父がキリストに与えた信仰の量と同じ量の信仰を私たち一人一人に与えてくれているんですよ。これ注意してくださいよ。はっきり認識していただきましょう。神様は私たちがローマ人への手紙10章の9節10節に基づいて救われた時点で天の父と呼べる関係に入るんだけども、天の父は私たち一人一人に対してキリストに与えた量と同じ量の信仰を与えているんですよ。ここまで来ると神様から見たらば、聖書で教える信仰というものがどれほどまでにクリスチャンの毎日の生活において大切なもの、重要性を持ったものという判断をしているのかということが分かると思うんですよ。自分の独り言と言われていたキリストと同じだけの量の信仰を我々一人一人持っているんですよ。神様の方では聖書で教える信仰というものをクリスチャン生活にとってどれほどまでに大切なものと評価をしているのかということはですね、もうちょっと聖書を調べていったらもっとはっきりいたします。では理屈から引用してみましょう。まず一番最初、先ほど引用したところなんだけど、エペソの2章の1節から今一度読んでみましょう。エペソの2章の1節から今一度読んでみます。先ほど強調したところとちょっと今度は違う点を強調いたします。もう一度読んでみますよ。エペソの2章1節からいきます。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空地の権威を持つ支配者として今も不従順の体の中に働いている霊に従って歩んでいました。私も皆かつては不従順の体の中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら右から受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私を愛してくださったその大きな愛の上に、罪過の中に死んでいたこの私とキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世においてその優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私に賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたんです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありませんと言っている。今度強調したいのはこの信仰によって救われたと言っているんです。意味しているものは神の家族に生まれ変わりをして永遠の命を持つ身となった、神様が準備している祝福を受け取る資格ができたということになるわけです。信仰というものはどれぐらい大切なものなのか、マルコの5章を見ていただきましょう。 マルコの福音書5章の25節からの出来事を読んでみましょう。マルコの5章の25節からの出来事を読んでみます。このような書いてあります。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。着物に触ることもできればきっと治ると言い続けていたからである。これ新海国直してくださいよ。これインチキな訳ですから、日本語で日本人が勝手に考えた訳ですから。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見渡しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかかるぞ、健やかでいなさい。病人が持っている信仰で癒しを現実にしたんだと言ってるんです。同じマルコの今度10章に行ってみましょう。マルコの10章の46節からの出来事を読んでみましょう。マルコの10章の46節からはこんな教えがあります。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、手前のこのバルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立った。するとイエスは立ち止まって、あの人呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよ、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎしてすぐに立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスに行かれるところについて行った。これは別に説明する必要がないと思う。マタイの8章に行ってみましょう。クリスチャン生活というものを、神様が我々に期待している生活はどういう生活なのか。マタイの8章の23節からの出来事を読んでいます。マタイの8章の23節から言います。イエスは船にお乗りになると弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来て、イエスを起こしていった。主を助けてください、私たち溺れそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって、風と湖を叱りつけられると大泣きになった。人々は驚いてこう言った。風や湖まで言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なんだろう。気をつけるからだよ。弟子たちはすでに子供って信仰というのを持ってたんですよ。何それを使おうとしない、だから信仰の薄い者たちだと言ってる。ロマ書の14章のローマ人への手紙14章の一番最後の節を見ていただきましょう。ローマ人への手紙14章の23節の最後だけを読んでみます。何と書いてるか、ロマ書の14章23節の最後だけ言います。信仰から出ていないことは皆罪です。つまりですね、ここまでの結論として言えることは、聖書で教えている信仰というものはクリスチャン生活にとってとても大切なものということになるわけです。神様の方では大切なものという評価をしているということが分かるわけです。さあここでですね、 ほんなルカの福音書の17章に行ってみましょう。ルカの福音書17章の5節を見ていただきましょう。ルカの福音書17章の5節ではこう言ってます。人たちは主に言った、私の信仰を増してください。人たち、つまりいつもイエス様と一緒に行動している12人の弟子たちはイエス様の生活ぶりを見てイエス様に頼んだんですよ。信仰があれば、もっと信仰があれば、神様をもっと喜ばすことができる、もっと大きなことができる、だからもっと信仰が欲しい。この連中はですね、イエス様が病人を癒しているのを見ております。知っています。汚れた霊が人から出ていく、命令に従うというのも見ております。死人を生き返らせることができるというのも知ってます。風と波とをしっかりつけると静かになっているというのも信仰によるものだということも分かっている。5キロのパンと2匹の魚を増やして5000人の群衆にお腹いっぱい食べさせ、しかも12のカゴに余るほどまでにしているというのも見ております。だから信仰というものでもってどれようなことが可能になるのかということを人たちは知っていたんですよ。だからもっと信仰を手に入れたい、もっと増やしたいと願ってイエス様に頼んだわけです。このルカの17章の5節の人たちの言葉から判断をするとこう言ってるんですよ。私たちの信仰を増してくださいという言葉から判断をすると、人たちはこの時点である程度の量の信仰を持っていたということが分かります。というよりも人たち自身が自分たちはある量の信仰を持っているということを知っていたということが分かるんです。もしも人たちが信仰というものを全然持っていなかったとしたらば、イエス様に向かって私の信仰を増してくださいと頼むんではなくて、私に信仰を与えてくださいという言葉にならなきゃいけないことになるはずです。だから人たちはこの時点ですでにある量の信仰を持っていたけれども、自分たちもある量の信仰を持っているということは知っているけれども、その量を何とかしたいと思ったわけです。だからイエス様に向かって私の信仰を増してくださいと頼みましたわけです。どのようにしたらば信仰の量を増すことができるのか教えてほしいという気持ちもあったんだろうと思うんです。ここで質問となるのは、私たちが気をつけないといけないものは、神様から賜物として与えられている信仰の量を私たちが増すためにはどのようなことをしたらばよいのかという点なんです。人たちと同じように、このルカの17章の5節のように、イエス様に頼んだらもっとたくさんの量の信仰を与えてくれるのか、信仰を増やすことができるのか、何か特別に良いことをしないと信仰は増えないのか。例えばですよ、断食を21日間やってその間ずっとお祈りをしてるなんてことはしないといけないのか、聖書を初めから終わりまで全部読まないといけないのか、たくさんの金を神様に捧げないといけないのか、毎日を教会に行って教会員となってただ働きをしなきゃいけないのか。人たちのこういう頼みに対してイエス様がこういうふうに答えているんです。ルカの17章の6節から読んでみましょう。しかし主は言われた、もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に割れと言えば言いつけ通りになるんです。ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきた時、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい、後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。 しもべが言いつけられたことをしたからといってそのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら私役に立たないしもべです。なすべきことしただけですと言いなさい。さあ気をつけてくださいよ。人たちがイエス様に向かって私たちの信仰を増してくださいと頼みをしたときに、イエス様が人たちに与えた答えというものは6節だけではないんですよ。聖書を書かした神の霊は6節だけを答えとして人たちに与えているのではないんです。だけれども注意していただきましょう。イエス様は断食したらば信仰の量が増えると言っていないんです。だからいくら断食をしても聖書で教える信仰は増えていかないんですよ。イエス様はもっと長い時間お祈りをしなさいと答えていないんです。だからあなたがいくら信仰を増してくださいと祈っても、神様に抱きついても信仰は増えていかないんです。イエス様は誰か信仰の高い人に祈ってもらいなさいと教えていないんです。だから他の人に祈ってもらってもあなたの信仰は増えていかないんです。イエス様はもっと良いクリスチャンになりなさいと教えていないんです。どんなのが良いクリスチャンと言ってるのか、これ話は別にしてです。イエス様は神様を喜ばすことをしたらば神様がもっと信仰を与えてくれると答えていないんですよ。この聖書で何て言ってるか、あなたに信仰があれば神様が喜ぶと言ってるんです。あなたが信仰を持つと先なんですよ。だから神様を喜ばしたら神様が信仰を与えてくれるのかじゃないんです。もっとはっきり言いましょうか、神学校聖書学校に行っても信仰は増えません。聖書を創世記から黙示録まで何度読んだとしてもそれだけでは信仰は増えていかないんです。まあ知識は増えるかもしれない、知識は大切ですよ。だけれども聖書で教えている信仰は増えていかないんです。イエスの弟子たちは、人たちはイエス様に向かってこのルカの17章5節でもって頼んでいるわけです。私たちの信仰を増してください。ところがイエス様自身がですね、この人たちの頼みに対して与えた答えはまず17章6節言ってみましょう。こう言ったんですよ。しかし主は言われた、もしあなた方にからし種ほどの信仰があったならこの桑の木に根こそぐ海の中に言われといえば言いつけ通りになるんですと言ってる。からし種というのはですね、この聖書では目に見えないほどのちっちゃなものという例えとしていつも使われております。実際事実ですね、からし種というのを見たら本当にちっちゃくてですね、目に見えないぐらいなんです。それぐらいのちっぽけな量の信仰ありさえすればと言っているということはですよ、この6節から受ける感じというものはあたかも人たちはもうこれ以上信仰の量を増やす必要はないと言っているような感じなんですよ。けれども私たちにしてみれば信仰がなくては神に喜ばれることはできない。イエス・キリストを救い主と受け入れて神の義となった時点で与えられている信仰の量だけでは誰であっても皆同じ量の信仰が与えられているわけだから、特別に神様に喜ばれるものとは ならないで終わってしまうじゃないか。だから何とかして天の父を喜ばすようにしたいという望みを持つわけです。どうしたらいいのかという質問となるわけです。このルカの17章の後ほどここ残りの教えはですね、後ほど戻ってまいりましょう。じゃあどうやったらば我々はその信仰というものをもっと手に入れることができるのか、答えがあるんですよ。聖書でこう教えているんです。ロマ書の10章の17節を見ていただきましょう。ロマ書の10章の17節を見ていただきましょう。こう言ってるんです。ロマ書の10章の17節をこう言ってます。 そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。神の家族に生まれ変わりをして神の義とされた時点で、神様が与えてくれている信仰というものを出発点として、天の父を喜ばせるものとするための第一の動きというものは、聖書で教えているものは、この新改訳ではキリストについての言葉を聞くことから始まると教えています。まあ、これ注意していただきたい点があります。ギリシャ語の原本と呼ばれているものがあります。つまりギリシャ語で書かれている聖書からいろんな国の言葉に訳されているんだけども、そのギリシャ語で書かれている聖書には原本と呼ばれているものが実は2つあるんですよ。1つはネストレ24版と言っているこの新改訳聖書の原本となっているものがあります。もう1つはステファノスと呼ばれているギリシャ語の原本というのが両方で2つあります。このステファノスの原本の方では、この17節を見て、キリストについての御言葉という代わりに神の言葉という言葉が使われている。これを聞くことでもって信仰が始まるんだと言っている。で、このロマ書の10章の17節では2つの文から成り立っております。1つの文は、信仰は自分の耳に聞かせているものが信仰となると言っている。もう一つは、この新改訳で言うとキリストについての御言葉、ステファノスでは神の言葉を聞くことによって得られると言っている。どうして二つの文から成り立っているのか。実は信仰には二つの種類があるからなんですよ。あなたの耳に入ってくるもの、あなたの耳に聞こえてくるものがあなたにとって信仰となるんです。どういう言葉をあなたはあなたの耳に聞かせているのかということでもって、あなたが持つ信仰の種類が決まるんです。神の言葉をあなたの耳に聞かせていれば神様に対する信仰となるんだと言ってる。サタンが言ってくるものをあなたの耳に聞かせていればサタンに対する信仰となるんですよ。そうなってくるとですね、最近では非常にうまいものが出てる。聖書はですね、テープに引っ込んだものがある。これを買ってくることができるもんだから、このテープをいつもかけていたらば、いつの間にか知らず知らずのうちに信仰が増えてくるのかというと、実はそうではないんです。どうしてか。この点でですね、実はこの御言葉の解き明かしというものが必要となってくるんですよ。もっと言い方を変えますと、原本のギリシャ語ではどういう言葉が使われているのか、どういうギリシャ語が使われているのかということを調べないと、そうしてただ神の言葉、キリストについての言葉を聞きさえすればよいのだから、聖書をテープに含んだものを聞いていればよいのではないかという解釈をすると、目的としているものを達成しないで終わってしまうんです。何かどうしてかというと、聖書ではこの原本のギリシャ語ではですよ、言葉というものには2つの意味を持ってその区別をつけているんだけれども、日本語ではその区別をつけることはできないもんだから、言葉という1つの言葉に訳されちゃってるんです。そのために聖書を読む私たちにとっては、原本では区別しているんだけれども、内容的に区別をしているんだけれども、日本語の聖書では区別をしていないもんだから、同じ意味だと解釈してしまうんですよ。はっきり言いますよ。この点でもって牧師だの教師だのの立場にいる人は、この区別をつけた解き明かしをしなきゃいけないんですよ。それ責任ですよ。デコ道に入りましょう。ギリシャ語では言葉というものを2つに区別をしています。1つはロゴスというギリシャ語です。ロゴスというギリシャ語で意味するものは、聖書に書かれている御言葉、神様が言った言葉というものなんです。たくさんあるんだけども、そのうちの一つ一つ引用してみましょう。例えばですね、ヘブル書の4章でもって ヘブルの4章の12節でこういうのが言われている。ヘブル書の4章の12節ではこういうのが教えられています。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。この神の言葉、これ原文でロゴスです。聖書に書かれている言葉という意味なんですよ。聖書に書かれている言葉でもって魂と、つまり考えている部分との霊との動きと区別することができるんだと言って、エペソの一章に行っていただきましょう。エペソ人への手紙の一章では13節でもってエペソの一章13節ではこう言ってる。またあなた方もキリストであって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じることによって約束の聖霊をもって証印を押されましたという。この真理の言葉、これはロゴスです。コロサイ書の3章の16節を見ていただきましょう。コロサイ書の3章の16節では、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、使徒賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいという。キリストの言葉、これもロゴスです。それに比べてもう一つのギリシャ語がある、レーマというギリシャ語があります。レーマというギリシャ語が意味するものは、あなたの言葉となった神の言葉という意味です。これギリシャ語混ぜてみましょう、もっとはっきり分かれたと思う。あなたの言葉となったロゴスという意味なんですよ。ところがですね、これさらに混同させてしまうものがあるんですよ。原本のネステロの24番と原本のステファノスとではわずかな数なんだけれども、原本のステファノスではレーマという言葉が使われているところが、このネステロの24番ではロゴスという言葉に直されちゃってるんかいるだもんだから、どちらの原本を取るのかでもって忠実に訳してはいるんだけれども、この聖書を解き明かしをする人の方でもって重々注意した上でもって説明をしないと、神の霊が神の民に知らせようとしているものと違うものを教会に説明してしまう危険性が出てくるんですよ。ちなみにですね、原本ではロゴスというギリシャ語は数にして大体330回ほど使われています。もちろんどちらを原本に取るかでもって5箇所ぐらい違いが出てくる。レーマというギリシャ語は70回ほど使われています。だから合計したら400回は使われている。そのうちの5箇所6箇所はですね、レーマとロゴスと混同して使われている。この2つの言葉の違いはこういうもんで言えます。例えてはですね、ペテロ第1の手紙の2章の24節では、これは面白い具体例だから引用したいんだけども、ペテロ第1の手紙2章の24節では、キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですという言葉がある。これ単数形に直しましょう。キリストの打ち傷のゆえにあなたは癒されたのですというのがあります。これはロゴスですよ。聖書に書かれている言葉です。このロゴスをあなたの口から告白をしているうちに、この言葉ロゴスに基づいてあなたの言葉となったものが口から出てくるようになるんですよ。例えばですね、キリストの打ち切りゆえにあなたは私は癒されたのです、これロゴスですよ。だから私は病人みたいに寝ている必要がない、これがレーマなんですよ。つまりですね、神の言葉、聖書に書いてある御言葉に基づいてあなた自身の言葉となったものをギリシャ語でレーマと呼ぶんです。だからレーマというものはクリスチャン一人一人違うものなんですよ。他人の真似をしても あの人がこういう告白をして病気を癒されたと言うから私も同じ告白をすればと言って他人の真似をしても告白した効果は上がらないんです。あなた自身の言葉となった神の言葉を告白しなきゃいけないんです。さあそこでですよ、ロマ書の10章17節戻ります。ロマ書の10章17節で言っているのはこういう言葉だったでしょ。このように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるんです、神の言葉によるんですと言っている。さあこのキリストについての御言葉、あるいは神の言葉と訳され日本語に訳されているところはレーマなんですよ。あなたの言葉となった神の言葉なんです。ステファノスではネステルの方ではこれロゴスです。このレーマをあなたの耳に聞かせることでもってあなたの信仰となるんだと言ってるんです。だから聖書をテープにしたものをいくらあなたが聞いていてもそれだけではあなたの信仰となっていかないんですよ。注意してくださいよ。基礎となるのは、出発点となるのは聖書に書いてある御言葉ロゴスですよ。だから聖書に書いてある御言葉ロゴスの告白を続けてあなた自身のレーマに発展させなかったらば告白の効果はないし、神の言葉に基づく信仰にも発展していかないんです。この聖書に書いてあるのが決まったんですよ。だからここだけで止まっていたんでは信仰となっていかないんですよ。さあここでもってですね、ルカの17章でのイエス様が人たちにどういう返事をしたのかという点に戻ってみましょう。人たちの頼みに対してルカの福音書17章5節での頼みに対して私たちの信仰を増してくださいという頼みに対してイエス様は6節から始まる言葉を言っております。まず6節だけを分析してみましょう。イエス様がこう言いました。17章の6節だけを分析しています。しかし主は言われた、もしあなた方にからし種ほどの信仰があったならこの桑の木に根こそぎ海の中に割れと言えば言いつけ通りになるんです。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったならあの当時にイエス様を主とした人たちにどれほどの量の信仰を与えられていたのかわからないんですけれども、もしも現在の私たちに与えられている信仰の量と同じものが与えられているとしたらば、神様は人分け隔てをしない方だから、あの当時の人たちには現在の私たちと同じだけの量の信仰を与えられていると推測することはできるんだけれども、もしそうだとするとその与えられている信仰の量は神様が人の子イエスに与えた量と同じだけの量が与えられていることになるわけですよ。するとこの時点での人たちというものはからし種のようなちっぽけな量の信仰ではなくて大きな量の信仰を持っていたということになるわけです。だからこの人たちが持っていたような量の信仰ではなくてそれよりもはるかに少ない量の信仰でもって、つまりからし種ほどのちっぽけなものであってもそれを使って桑の木に向かって命令したらば桑の木はその命令通りになるはずだとイエス様が言っております。まあ、これはですね、原理から言ったらマルコの11章23節と同じ原理になります。山に向かって動けと言って 海に入れというのと同じことになる。つまりこの時点でイエス様が人たちに言った言葉というものはあなた方にすでに与えられている信仰の量をあなた方が使いさえすれば信仰を使った結果として大きな力となって現れてくると言ってるわけです。さあこうなるとですよ、ロマ書の10章17節はどのように解釈したらいいのか、質問となるのは ロマ書の10章17節では信仰というものは自分の霊魔となったものを自分の耳に聞かせるだけでいいと教えているのに、ルカの17章6節のイエス様の言葉と矛盾しているような感じがないか。イエス様は桑の木に向かって命令すればと言ってるんですよ。イエス様はルカの17章6節でもって霊魔となったものを自分の耳に聞かせていればいいと言っていないんです。矛盾していないかと質問が出てくるわけなんですよ。聖書の教えには矛盾がないはずなんです。とすると、まあ片っぽです、まさかイエス様の言った言葉が何かおかしいと見たらいいのか、それともロマ書の10章17節には何か別の意味があるんではないかという可能性を考えるか、どちらかということになります。だから今一度ロマ書の10章17節と読み直しをしてみましょう。何かもっと隠されているものがあるわけです。ロマ書の10章の17節では、これどちらを取ってもいいんですよ、どちらの原文を取ってもいいんです。キリストについての御言葉というか神の言葉というかどっちでもいいんだけども、こう教えてるんですよ。ロマ書の10章17節を引用します。このように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるんです。聞くことは神の言葉によるのです。これは質問です。今読んだところで信仰というものは、聖書で教えている信仰というものは、神の言葉ロゴスの告白を続けて自分の言葉としたもの、レーマを自分の耳に聞かせるだけで良いと教えているか、それとも何か別のことを教えているのではないか、もう一度読んでみますよ。ロマ書の10章17節です。このように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。信仰は聞くことから始まる。神の言葉、聖書に書いてあるものを告白をして、自分の言葉としたものを、レーマとしたものを自分の口から言って自分の耳に聞かせることでもって信仰は始まる。信仰の出発点となると教えてるんですよ、ロマ書の10章17節では。ということは、この後で信仰の出発点とした後でもって何かをしなければ信仰は力となって現れてこないんですよ。これ何かどういうことをしなければ自分の耳に聞かせている霊魔となっているものが力となって現れてこないのか、聖書に答えがあるかというのが質問となってまいります。あるんです。これがヤコブ書2章で教えているものなんですよ。読んでみましょう。ヤコブ書の2章の、ヤコブ書の2章の14節から読んでみましょう。ヤコブ書の2章の14節から読んでいきます。私の兄弟たちってところから読んでいきます。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言ってもその人の行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰はその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟または姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこたかえているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心して行きなさい、温かになり十分食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげましょう。あなたは神が一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。あ、愚かな人よ、あなたは行いのない信仰は虚しいことを知らない、知りたいと思いますか。私の父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義と見なされたと という聖書の御言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるとあって信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。同様に流女ラハブも使者たちを招き入れ別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたのではありませんか。魂を離れた体が死んだものとあるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。これをロマ書の10章17節と合わせて考えてみますよ。つまり誰かに信仰があると言ったって、その人に行いがないならその信仰は死んだのと同じだって言ってる、役に立たないと言ってる。これとロマ書の10章17節と合わせて考えてみましょう。聖書で教えている信仰というものは、イエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをした時点でもって、その人に一つの量の信仰を与えられるわけです。この量は誰であっても同じ量の信仰です。この一つの量の信仰を与えられた後で、自分の言葉となった神の言葉、自分の言葉となったキリストについての御言葉を自分の耳に聞かせることでもって、信仰の働きを増やすことができる出発点となるんです。けれども神の言葉、霊魔となった自分の言葉を自分の耳に聞かせているだけでなくて、その言葉に伴うあなた自身の行動がなければ、役に立つ信仰とはなっていかないんですよ。もちろんここでこういう質問が出てくるんです。じゃあどのようにレーマとなったものを自分の身に聞かせて行動に出たらいいのかという点が問題になるけど、これ後ほど戻ってくることにしましょう。聖書で教えている信仰というものについて多くのクリスチャンがしてしまう間違いというものは、せっかく神様から与えられている信仰を力のないものにしてしまう原因の多くは、まず第一番目に、聖書の教えに基づいて生まれ変わりをしていないのに、だから聖書の教えから言うと正式な意味でクリスチャンにはなっていないのに、自分ではクリスチャンになっているという思い込みをしているということが第一に考えられます。だから信仰なんか使いこないんです。二つ目に行きましょう。聖書で教えている信仰というものがどういうものなのかという点で、知識を持っていない、理解をしていないがためにこれが起こるんです。まだ気をつけてくださいよ。私は今ここでもってまだどういうのが信仰だ、聖書どういうものが信仰と教えているか説明していないんですよ。私が今しているものは聖書と教えている信仰について考え違いを、どんなふうな考え違いをしているのかを指摘しているだけなんですよ。だけども聖書で教える信仰が一体どういうものなのか理解をしていないから力となって出てこないんですよ。3つ目に行きましょう。その信仰というものを頭では理解していて、知識としては理解しているにしても、その理解しているものを毎日の生活で行動に移すということをしていないから力となって現れてこないんですよ。だけど4つ目に行きましょう。その行動に移そうとするときに、神の言葉ではどういう行動に出るように教えているのかということを聖書で調べようともしないで、自分勝手に頭で考え出した行動をとっているからなんです。自分で勝手な行動をとることでもって、神の言葉で教えているものではない行動をとることでもって、サタンに惑わされてしまって、与えられている信仰に伴う成果が実らないで終わってしまうんです。注意していただきましょう。信仰に伴う行動というものを取ろうとするときに、多くの場合に考えてしまうことは、常識、理論、理屈で割り出した行動を取ろうとしてしまうんですよ。で、多くの場合に常識、理論で割り出した行動は、聖書で教えている信仰に伴った行動ではないんです。思い出していきましょう。天の父が十字架を通して準備をしてくれているものを私が現実のものにしようとするときには、聖書で教える信仰というものが必要となるんだけれども、この信仰を使おうとすると 必ずというほどサタンは妨害してきます。天の父から何か恵みを与えてもらおうとするときに、聖書で教えている信仰というものが必要となるんだけれども、サタンは必ずということを妨害してくるわけです。こういうサタンの妨害を止めるためには、神様の言葉でしなさいと指示されているものを実行することが一番の近道なんだけれども、サタンの妨害を止める道として神様こうしなさいという指示を与えているんだけれども、その指示がどういうものなのかということを聖書で調べようともしない、その指示に従わないということでも、自分の方からサタンに妨害されるのを許していることになるんですよ。この点で多くのクリスチャンは準備されている祝福を、恵みを逃がしているんですよ。神様がしなさいと言っていることがですね、どれほどまでに我々の常識、理論、理屈から離れたものなのかというのも、我々の常識、理論、理屈で当てはめてはいけないものなのかというのを具体例を引用してみましょう。旧約聖書を引用します。まあ、旧約の方が私としては引用しやすいから旧約聖書を引用してみましょう。ヨシア記の6章を読んでいただきましょう。ヨシア記の6章の一節からの出来事をですね、具体例として引用してみます。どれほどまでに常識から離れたものなのか、それがどういうふうな意味を持つか。ヨシア記の6章の一節から読んでみましょう。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして誰一人出入りする者がなかった。主はヨシに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士は全て町の周りを回れ、町の周を一度回り6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つの牡羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちが牡羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方はその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、間違いです、崩れ落ちるから、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。さあ、この出来事を今のロマ書の10章17節の教えと、ヤコブの2章14節からの教えとに当てはめてみましょう。まずこの6章2節に行きます。主はヨシアに仰せられた。これこういう点に気をつけてくださいよ。ヨシアは神の言葉、主の言葉を告白をして自分の霊魔にする必要がないんですよ。どうしてか、主が2節で言った言葉は結果です。こういうことになるという結果を先にヨシアに知らしちゃってるんですよ。だからこれは現実に伝えすればいいだけです。霊魔にしてどうしてこうして必要がないわけです。主が言った結果というものは、エリコというものの町をあなたの手に渡したということはですね、どういう結果を現実のものとすることができるのかということをはっきりといたしました。エリコの町を攻め取るということができなかったらば、それから先カナンの地に向けて進んでいくことはできないんです。だから何が何でもエリコの町を陥落させないといけません。だからここでヨシアは自分で霊魔にする必要がない。なぜか、主はヨシアにどういうふうにやったらこのエリコの町を陥落させることができるのかも教えてるからです。これは3節から5節の教えなんです。もしもこの時にイスラエルの民がエリコの町の城に近づいて行って、門を開けろ、エリコの町を私たちに、エリコの町は私たちに与えると神様が言った、だから門を開けろと宣言したらどうなるか。エリコの住民は門を開くということはしません。もしもイスラエルの民が、いや、私たちは神様の言葉を信じてます、私の霊の上ではエリコの町は私のものとなっております、神様が力を出して何とかしてくれます、なぜかと言ったらエリコはあなた方に渡したと言ってるんだから、 と言ったとしたらば、多くのこれクリスチャン、これ信仰の告白だと言ってるんですよ。その言ったとしたらば、それでエリコの縄文のところで座り込んで何の行動にも出なければ、何もしないでいたらば、エリコの町はどうなるか。エリコの町はイスラエルの民のものとならないんですよ。そこから先カナンの地に入っていくこともできないで終わるんです。イスラエルのために必要な行動は何か。神様はどういう指示を与えたか。3節からいきましょう。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周を一度回り、6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7つの町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司の向こう側は黙って回れって言うんです。角笛を吹き鳴らしちゃいけないんですよ。で5節、祭司たちはお羊の角笛を長く吹き鳴らし、7日目にですよ、長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちるから、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。主が約束したもの、イスラエル、ヨシアとイスラエルの民とが得ることができる結果というものを現実するためには、イスラエルの民が行動しなければいけないものがあるんですよ。その行動はイスラエルの民から見たらば、イスラエルの民の常識から言ったら、理論から理屈から言ったら納得できるものじゃないはずです。けれども主はイエスに向かって約束した結果を現実のものとするためにはどういう行動に出なければいけないのかって指示を与えました。だからヨシアがどうしたか、6節からいきましょう。そこでヌンの子ヨシアは祭司たちを呼び寄せて彼らに言った。契約の箱を担ぎなさい。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行けなければならない。ついで彼は民に言った。進んで行き、あの町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい。ヨシアが民に言った時、7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の前を進み、角笛を吹き鳴らした。主の契約の箱はその後ろを進んだ。武装した者たちは角笛を吹き鳴らす。祭司たちの前を行き、シンガリは箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。さあ、ここで大切なことが言ってきます。10節です。ヨシアは民に命じて言った。私が時の声を上げようと言ってあなた方に叫ばせる日まであなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。また口から言葉を出してはいけない。どうしてか。これがロマ書10章17節でしょ。信仰は聞くことから始まるんですよ。どういうことを聞くか。こんなのんびりしたことをしてエリコの城壁本当に崩れんのか。どうして1日に1回城の周り回んなきゃいけないのか。2日分食べといて2回回ったって同じじゃねえか。神様本当にこんなこと言ったのか。ヨシアが聞き違いしてんじゃないか。こんなことをしていたらエリコの町の連中なんて思うのか。バカだと思うじゃねえか。こんなことしているよりももっといい方法があるんじゃねえか。神様のやることは全く分かんねえよ。みんなでわーっと攻めていったらどうなんだ。神様エリコの町渡すと言ってんだから神様戦ってくれるんじゃねえか。こんなアホずらして歩くよりもっといいじゃねえか。こういう言葉を自分の耳に聞かせることでもって、あれ他の人が言っていることを自分の耳が聞くことでもって、その言葉に対する信仰の出発点が始まるんですよ。つまり神様がイスラエルの民に与えようとしている約束の結果を疑うようになってくるわけです。サタンの声を、サタンの言葉をあなた耳に聞かせていたら、サタンに対する信仰になってくるんですよ。これを知っているヨシアはだから民に命令しています。叫んではいけない。私が時の声を上げるというまで勝利したなんて言っちゃいけない。声を聞かせてもいけない。原本では声を音にして出すなと言っている。口から言葉にしてはいけないという。つまりヨシアが取った動きというものは、イスラエルの民に命令したことは 神様からの約束を口から告白をして、神様からの約束をさらに強い信仰にするということよりも、マイナスの結果を生み出すかもしれない言葉を口から出すかもしれない可能性を防ぐということを重要視してるんですよ。なぜか、信仰は聞くことから始まるからです。あなたの周りから言ってくる言葉かもしれない、だけれども神様の言葉、約束に疑いを抱かせるの言葉を対して、あなた耳に聞こえてくるのを止めるようなことをするの難しいかもしれないけど、止めなきゃいけないんですよ。あなたの責任ですよ。神様の言葉、約束に対して疑いを持たせるような言葉には、あなたの方で自分の耳に聞かせないようにすることができるわけです。その人から離れるんだから、あなたの耳に栓することはできないかもしれないけど、自分の努力でもって神様の言葉、疑いを持たせるような言葉を耳に入れないように注意しなきゃいけないんです。ところがですね、あなたの信仰を壊すもっと大きな敵が存在しているんです。神様が与えてくれた信仰を完全に壊してしまう力を持っている敵がいるんですよ。サタンに支配される生活に入り、たとえ祈ろうが、たとえサタンの活動を縛ろうが、効果のなくなる敵がいるんです。それは何なのか、来週話に入りましょう。これに気をつけていなければ、いくらクリスチャンがどうのこうのやろう、何しようが、祈ろうが、サタンの活動を縛ろうが、効果がないんです。信仰というものにこういうものが、まあ、要求されるというのが準備されているんですよ。これ一度使ってプラスのように動いてたら、どこまで動けるか。イエス様と同じだけの信仰の量を与えられてるんですよ。だからイエス様がやったことと同じことできるはずだとイエス様言ってるでしょ。ヨハネの14章12節でできるはずなんです。同じ信仰の量が与えられてるんだから、使い捨てればいいんですよ。どう使うのかは後ほど説明いたしましょう。まずその力を、マイナスに働く力を止めなければいけない。一番大きな敵がいるんです。はっきり言いましょう、サタンよりも大きな力が持ってるのがいるんですよ、敵として。来週話を続けます。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたが私たち一人一人に対して望んでおられる動きというもの、信仰というものが一体どういうものなのかということについての学びに入ろうとしております。あなた自身が我々の方から見て、あなたを喜ばせる道具として信仰というものを与えてくださって、あなた自身がそれでもって私たちが使うことでもって喜ぶとなるというの動きまで取ってくださっていることを心からありがたく思います。どうぞすでに与えられているその信仰を使って、あなたに喜んでもらうためにどういうふうにしたらいいのか、そしてあなたが喜ぶことでもって、あなた自身がさらに私たちに対して大きな祝福を、恵みを与えてくださるような動きとなるように、あなたの方でもってこんなふうに動いてくださっているということを心から感謝いたします。どれほどまでにその信仰というものでもって大きな力が現実になるのか、私たちの方でもって計り知れないものがあるけれども、どうやったらそれがすっかりと正しい姿として見ることができるのか、どれほどまでにその信仰を使うことができればあなたの方で満足してくれるのか、私の方が豊かな生活が送れるのかというような点に関して、どうぞ私たちがしっかりとしたその姿を見ることができるところまで、この学びを運んでいくよう導いてくださいますようにお願いいたします。あなたが望んでいる信仰というもの、聖書で教える信仰というものでどれほどまでに大きな力を持っているものなのか、その代わりこれを一度間違った方向に使っていったらどれほどまでにサタンに利用されるものとなるのかという点について、正しいその姿を描けるよう導いてくださいますように、こういう点に関して今日初めてしてこのシリーズで学ぶことができるよう導いてくださったことをありがとうございます。この祈りと感謝と賛美と主である様の皆を通して天のお父様御前にお捧げいたします。 Amen.